レッスン12です。レッスン12は基本的にはコースの目的目標であるビジネスの戦略作戦、そんなことをまとめていくレッスンです。ブリッジでもお話をしているんですが、6、7、8でですね、商品が大枠できて、そして90、11を通してどんな風に売っていくのかな、そして価格はこんな感じかな、そしてレターはこんな感じかなというところまで通して来ていただいている方に対してはですね、戦略のコンサルティングなんかもさせていただくのがいいかなというふうに思っております。で、それの仕上げのですね、レッスン12のコンテンツをですね、最後お渡ししたいというふうに考えております。これはですね、レッスンの11の時にもお伝えしていたんですけれども、レッスン11のレターを書き上がったらですね、レッスン10で仮決めで決めた価格1価格2というのがあったんですが、それをレターを通してブラッシュアップしていって、そして販売価格を決めると、そんな風に考えていただけるといいかなというふうに思っております。ですので今回レッスン12では主にですね、レターと価格のことについてお話を行ったり来たり、させていただいて、そして戦略、販売戦略ということに入っていきたいと考えております。配布している資料はですね、一つはですね、本コース、周波というコースが、現在ある、その前にですね、旧本コースというのがありまして、そのコースが第1部、第2部というふうに分かれているんですが、その第2部がですね、主に販売プランを考える、そんなコースなんですね。その中の52ページから56ページをですね、ご覧いただきながらお話をしていきます。そしてその後ですね、利益構造を変えるプライシングというですね、資料を見ていただいて、そして実際のですね、価格調査のですね、資料についてお話をして、実際にご自身のレターを見ながらこの価格調査をやっていただく、そんなお話の構成になっています。ではですね、手元に資料を用意していただきながら聞いていただけますでしょうか。まずはですね、旧本コースの52ページのところからお話をしていきます。文字で書いてあることは全編ですね、一語一句読んでいきませんので、大雑把にこの辺をというふうには申し上げますので、そこを見ながらですね、話を聞いてみてください。このですね、旧本コースのこの52ページで言っているお話というのはですね、一人ビジネス型というのはビジネスの形態が、種類が、業種が様々ですので、非常に大枠のですね、概念的なですね、ちょっと大きなお話として、根付けの根本的な考え方をお話をしております。どんなお話かというと、価格がですね、価格が、販売価格が 1.8 倍高く売れると儲けが 6.6 倍違うよ。そんなお話をしております。もう一度言いますね。1.8 倍高く売るとですね、儲けは 6.6 倍になるっていうことです。そんなお話をしているのが、この本コースの、コンテンツになっております。じゃあそこをですね、本文を見ながらですね、お話をしていきましょう。聞きながらですね、ご自身の販売をこんな風にしていこうかな、そして価格は価格1、価格2というのをレッスン10でリサーチをしながらご自分の商品につけて、そして 1.3 倍にしたりなんか、そんな風にしてですね、おおむねざっくりとした価格帯があると思いますので、それを頭に浮かべながら聞いていただくといいと思うんですね。そしてレターなんかも頭に浮かべていただくといいですね。人によってはチラシとか名刺とかリフレットとか、そういうものかもしれないですね。52ページに書いてあるように、買い手の方の側の気持ち、これはリサーチのことも思い出しながらなんですけれども、例えばドトールのようなコーヒー屋さんでですね、コーヒー1杯200円とか260円とか280円とか、場合によっては300円とかで飲んでいた時にですね、このコーヒーが原価が200円も300円もしないだろうと言って店員さんに文句は言わないと思うんですね。ご自分がその空間をある一定の時間買うのに、その付加価値として原価が10円だか20円だかわからないんですけれども、何倍も10倍も違うその価格を払っているということをですね、お客さんとしては分かっているわけです。これはお客さんは価値が分かっていたらその金額払うというですね、非常に身近な例ですね。 リサーチをしていただいて分かったかと思うんですけれども、価値が分からないと1000円2000円でも払わないんだけれども、価値が分かるともしかしたら1万円2万円3万円を買ってしまうかもしれないということですね。黄色い財布のリサーチをしていただきましたが、そんなにですね、じゃあ2000円3000円のお財布と2万円3万円のお財布が原価が10倍も違いそうだったでしょうか。そんなことはないと思うんですね。そうすると値付け次第で粗利ってやっぱりすごい変わるだろうなーっていうことは、これは簡単に想像がつくと思うんですね。それが53ページです。1番にですね、儲からない値付けと言って四角いですね、黒四角と白四角、そして星なんていうふうに書いてありますので、これを簡単にご説明していきますので、ご自分のビジネスはちょっと横に置いといてですね、この例のビジネスとして聞いてみてください。例えばですね、原価が3000円のものがありますと、それを仕入れ販売しているとしますよね。仕入れて売ってると、で、なんやかんやで、経費が1500円かかるんだということにしましょうということですね。そうすると儲けが500円ですねということで、四角と星で表してます。そうすると5000円売るたんびに儲けは500円っていうのがですね、非常にシンプルに簡単に出てくるですね、儲けの概念ですね。次がですね、2番の儲かる値付けというところですね。これはあの非常にあのシミュレーションとして書いてありますので、細かいところはですね、あまり考えずに大枠で捉えていただきたいんですけども、原価は同じ商品ですので仕入れが3000円ですね。でこの2番は高く売りたいということで、経費をですね、何かもう少しかけてみると、そうすると3000円経費がかかって、儲けが3000円になると、6000円の原価プラス経費だから儲けが3000円になるということですね。と最初に概算ということで、売上を 30% と、変動費プラス固定費も含めて経費とするというふうに決めましたので、経費がまあ2700円かな、そうすると儲けが3300円ということになるわけですね。と5000円で売ると儲けは500円、9000円で 1.8 倍で売ると儲けは3300円というふうになるということですね。でこの辺も直感的にふと頭に浮かぶかもしれないんですが、それはでも高くすると売れる数って少なくなるんじゃないのというふうに、思ったとしますよね。で概ねじゃあ値段が2倍ぐらいなので、そこに1番と2番にしてみましょう。と1番が200個売れて月商がこれ100万円で、儲けが10万円ということですよね。で2番は約2倍ぐらいなので、じゃあ売れる数も半分ぐらいだということで100個にしてみたということですね。そうすると100個売れて、月商が90万円なんですが、儲けは33万円ということなんですね。でそこを読んでいただきたいんですけれども、もちろん売ってる数が、実数がですね、少ないので、6.6 倍にならなくて 3.3 倍になってるわけですけれども、その 3.3 倍なんですが、個数がですね、半分になっていて儲けが3倍になってるっていうことですよね。で、一人ビジネスの場合はよくよく考えてみればこれわかるんですが、何かを販売すればその人数に比例してですね、いろいろなフォローとかサポートがこれは必ずくっついてくるわけですけれども、そうすると数を売れば売るほど儲かるということでもないっていうことなので、半分でですね、利益、儲けがですね、3倍になるんだったら、これって悪くないんじゃないのかなっていうお話なんですね。で、いやいや、そんなことないんだと。たくさん、売ってですね、どんどん儲け出していくんだって、これはもう価値観ですので、それはそれでいいですよということで、54ページにそんなようなお話を書いてるんですけども、その中で、このコンテンツ、教材を作った時に、一つの僕の経験があるので、ちょっとお話しさせていただいてるので、書いてあるんですね。僕沖縄に、まあ、意外と定期的にちょくちょく行くんですが、沖縄のこう国際通りという、まあ、真ん中のメイン通りにですね、まあ、お土産屋さんがいっぱいあるわけですね。でそこで、まあ、僕は実際そんな買わないですけど、まあ、見てたらですね、なんかこう透明な石というかビー玉みたいのをですね売ってるわけですね。でどう見てもビー玉がちょっと綺麗なやつにちょっと飾りがついてるぐらいですから、僕からするとですね、せいぜい100円とか200円ぐらいの ものだな。飾りがついて、まあ、数百円かな、まあ、そこには600円なんて書いてあるんですけども、でもそこのお店はですね、そのビー玉みたいなそのネックレスを芸能人の誰それがですね、使ってると、首からぶら下げてる写真がいっぱい飾ってあるわけですね。そうすると僕というお客、消費者はですね、そんなもんちっとも買う気がなかったのに、子供にいい顔をしたかったというその付加価値の部分でですね、しかも自分のその子供が、ファンだったよなと思うようなその有名バンドのですね、沖縄出身の誰それというのがそこに映っているわけですね。するとなんとですね、4000円も払ってですね、そのビー玉を買ってるわけですね。おそらくここでも書いたように原価はせいぜい数百円、もしかしたら何十円台かもしれないわけなんですね。で、原価から物を販売しようって考えてると、きっと1000円でも売れなかったんじゃないのかな。もしかしたらここのショップの会社の人は最初から4000で売りたいというふうに考えてですね、企画をしたのかもしれないですよね。と、ここでセールスレターとのつながりをですね、考えてみていただきたいんです。付加価値をきっちりと提案すればですね、お客さんさえ満足すれば価格というのはかなり上げられるということですね。なのでご自分がつけようと思っている価格の 1.8 倍程度はですね、付加価値次第で簡単に上げられるということです。それの第一ステップとして価格1というふうにつけたご自分の値決めにですね、まず3割増しはしてもらいました。何も考えずに3割増しはしてもらったんですね。これは大抵ご自分の値付けがですね、通常は安売りしていますので、これは僕の経験と、それから僕がご相談をずっとしてきた経験ですね。必ず3割増しに、まず1歩目で付加価値をつけていくと 1.8 倍や2倍ぐらいにはすぐになります。そしてそこから先はですね、お客様が払うというですね、最大価値までですね、お客さんからいただくのがですね、商売としては必要なわけですね。で、55ページに書いてあるんですけども、これはですね、別に業界の定義ということではなくて僕の定義で書かせてもらったんですけども、あらりと儲けというような、考え方でですね、頭の中を分けていただくといいかと思います。あらりっていうのは、商売を存続していくのに必要な維持経費分ですね、本当に経費、それから仕入れを引いて残っただけのお金分ですね。それから儲けというのは、商売をやっている喜び、旨み、次の商売の原資というふうに書いてありますので、もうプラスアルファですね、利益というものを2階建てで設定する必要があるんだということです。そしてこれはさっきもお話したんですけれども、特に一人ビジネス型はですね、資源が限られているわけですので、個数とか工数とか、それからサポート数とかを増やして大変になるのであればですね、価格を倍にして、そして数量半分にして、そして同じ売上にして利益は増やすというふうに考えていった方がいいわけですよね。そのためにレターの技術っていうのは磨いていく必要があるんだなというふうに考えていただくと、レターってただ売るだけのためのものじゃないんだということがですね、ご理解いただけるのではないでしょうか。56ページはですね、そのまま目を通していただければそれで結構です。で、じゃあですね、どうやってそんな、1.8 倍にしたり2倍にしたり3倍にしたり、価格を設定していくのかなという話をですね、もう一つのテキストの利益構造を変えるプライシングというテキストを見ていただけますでしょうか。価格戦略というですね、考え方がもうこれは僕のオリジナルじゃなくて、提供しているところがあって、そこで僕は、販売ソフトとですね、コンテンツを買っておりますので、ご案内することができるわけですね。で、最後に、もちろんご案内しますけれども、このプライシングのこの価格設定の方法を実際に運用してみて、データが揃ったらですね、僕の方にデータをいただければ、そのソフトを使って、価格を計算して、出力するところまでサポートさせていただきます。で、じゃあご自分の方ではですね、どこまでやっていただけたらいいのか、そこをですね、今からお話をしていきます。 これもですねテキストに細かく書いてありますので全部一言一句はですねご説明していかないんですけども、価格戦略とは一体どんなことかというとですね、お客さんはですねこれご自分のことを考えていただいてもいいかと思うんですが、例えばパソコン買うとかプリンター買うとか、何を買うでもいいんですが、ご自分の予算というのが腹積もりがあってですね、ショップに行ったら意外と安く売っていたとするとなんでこんなに安く買えてしまうんだとかいうことってあると思うんですね。もしですねもし売り手としてお客様のですね予算がもし透けて見えていたらですねその価格最大のところまで、価格提示ができてですね、利益を最大にできるわけですね。じゃあそんなことはできるのかっていうのがこの価格戦略の調査の仕方なんですね。お客様っていうのは、自分のですね欲しい価格について、例えばこの商品について値段いくらつけますかって聞いてもですね、正直な価格を答えてはくれないんですね。そこを心理学とかソフトとかを応用して作られたのがこの価格戦略というソフトなんですね。で、いくつかの質問を重ねていくことによってその数字を入力するとですね、ある母数、ある母体のですね、グループの集団の人たちが最大ここまで払ってもいいよ、この価格だったらまあ買ってもいいかなっていうようなですね、数字がですね、グラフで出てくるんですね。その調査に必要なのはおおむね30人のですね、母体数があれば、数字が確定しますので、ぜひですね、お友達でも構わないし知人でも構わないし、それからインターネットが得意であればインターネットでも構わない、どんな方法でも構いませんので、このデータを集めていただくとかなり正確な数字が出てくるんですね。で、僕はですね、2003年からですねこの方法を取り入れていまして、数量をですねたくさん販売したいときには、先ほどのお話ですね、1.8 倍のところのお話でしたようにですね、100万円で売っての利益の時と90万円で売っての時の利益がですね、実は90万円で売った方が儲けが多いじゃないかというようなことは多分にあるんですね。なので高く売ればいいというものではない。一番事業家商売人として必要なのは単価かける個数を売った時の最大の利益なわけですね。最大の利益です。それを導き出すのがこのソフト、この考え方ですので、個数をたくさん販売したいなという時にぜひですね、聞いてみてください。最初にテストでですね、ご自分で売って歩くとかいう時はですね、これをやってもそれを回収できるほどのですね、コストパフォーマンスというかですね、労働対効果がありませんので、ここから本気で売っていきたいんだぞという時はですね、6ヶ月のコースがですね終了した後でもですね、僕の方に言ってきてみてください。で、じゃあどうやってやるかということをお話をしていきます。聞いていただくお客さんにですね、聞いていただく質問というのは、価格帯について4つ、それからもう1つが、ニーズとかウォンツと言われるものですね、それについてのですね1枚の価格調査のシートをですね答えてもらうだけなんですね。店舗の資料の一番最後のところに価格調査ということで、有限会社サポートプロイキーというですねファックスの用紙になっております。これは、僕が初期の頃にやったですね、セミナー講座の時のですね価格調査です。これは仕事術の時にもやりましたし、それから、その前後で言ったですね、一人ビジネスのですね一人目のお客様を、得る時のですね、得るというそういうですねコンテンツの時もやりましたし、あらゆる教材の時にやっております。でもちろんですねさっき申し上げたように数をいっぱい出す時でなければ、労務対効果がないのでやらない時もあるというふうに、知っていればですねこういう価格調査のオプションを持っているということで、選択権があるということですので、ぜひですね覚えておいていただければなというふうに思います。どんなことを聞くかというと、91から94までは価格が安いと思うか高いと思うかっていうふうに聞くんですね。あなたの意見ではこの講座の情報がこれは安いと思える価格はいくらですか。 僕の例えばセールスページで仕事術とかですね、本コースでもいいんですけれども見ていただいたとしますね。そうするとですね、いろんな僕の方が、アプローチ、付加価値、それから例えばですね、気に入らなかった時の返品保証とかいろんなことを書いてあるわけですね。そうすると心の中でいろんなことを思うわけですね。5万円はちょっと高いよなとかですね、3000円じゃ安すぎるよな、2万円がいいとこかなとか思いますよね。それを聞いているわけです。あなたの意見ではこの講座の情報がこれは安いと思える、1万円ってお客さんに書いていただくんですね。あなたの意見ではこの講座の情報が高い、でもまだ参加する価値があるな、っていうふうにお客さんは頭の中で思うわけです。4万円って書く人もいれば、10万円って書く人もいれば、50万円って書く人もいます。あなたの意見ではこの講座の情報が参加するには高すぎると、ここは逆に言うと諦めるところですね。4万円なら出すんだけど5万円超えたら出さないなとかってご自身も大体どんな買い物の時も思ってますよね。それをこの参加するには高すぎるという質問で引き出しているわけです。そして逆です。あなたの意見ではこの講座の情報が安すぎで品質が心配だと、要するに安物買いの銭失いしたくない加減ですね、下の限度ですね、加減は5000円以下だったらやめとこうとかって思ってるわけですね。その数字を引き出すわけですね。そうするとそういう母数が30個あるとですね、5000円から2万5000円とかっていうレンジがだんだん特定できてくる。それがですね、一つ前の、グラフです。これはパッと見ただけではですね、どういうふうに読み解くのかわからないと思うんですけども、これはですね、実際に、調査をした時にはですね、サポートをしますので、こんな風なグラフが出力されて、価格が決定できるということを、ちょっと頭の隅に覚えていただければ、それで結構です。それではここからが肝なんですが、黄色い財布のことを思い出していただきたいんですね。全く同じ商品を扱っていたとしても、レターの書き方次第でこれは安いと思える金額って変わるじゃないのかなっていうふうにもうお分かりかと思うんですね。きっちりと付加価値をたくさん書いて、お客さんが知りたいことをフォローして、書いてあって、そして、買った後にですね、何か気に入らないこととか、例えば黄色い財布だったら金運のことであるとか、そういうことのサポートが書いてある、その理由が書いてあるとですね、これは安いっていう価格はレター次第で変わってくるわけですね。これはもう直感的に、それから、リサーチをした経験的にお分かりいただけると思うんですが、ということはですね、お客様が対してこの商品欲しいなと思ってもいないのに価格を聞いても何の調査にもならないということなんですね。それを潜在的にお客様の回答から探り出すのが、9、5です。1から8までですね、8番なんていうふうに答えてくれれば非常に分かりやすいわけですね。このような情報には興味がないって言ってくれればですね、これは安いと思える1000円って言われてもですね、そういう人の言葉は相手にしないわけですね。でも微妙な方たちがもちろんいるんです。何が何でも参加したいというこの人もですね、分かりやすいですね。何が何でも参加したいんだから結構高くお金も払うだろうなと、今直近で困ってるんだろうなとか求めてるんだろうなって分かるわけですね。ところが2、3、4ぐらいの人っていうのが混在してるわけですね。なんかいいなと思ってるな、参加したいなと思ってるな、参加したいなと思ってるな、内容は平均点以上だっていうようなですね、いろんな心情が心の中で渦巻いていて、その心情に対してこれは安いとか高いとかって言ってるわけですね。とこれを30人の母数の中から1から8までがですね、ある配点が決まっていて、その配点の結果ですね、何点以上の点数が出たらですね、その調査が有効だったっていうふうに判断できるんですね。どういうことかというと、レターがですね、きっちりお客様に届いていないとですね、届いてないっていうのは伝わってないと欲しいなと思わない30人の募集団になってしまう、価格調査になってしまうということですよね。 するとその価格は安かろう悪かろうの価格になってしまうということですね。でもちろん欲しいと思ってないので売れないということです。とこの価格調査をすると何がわかるのかっていうと、一つはダイレクトに、売るであろう価格のことがわかります。そしてもう一つはですね、お客様にこの売りたいなと思った気持ちが伝わったのかなっていうことが調査できるわけですね。つまりレターの良し悪しが調査できるということです。ですのでレッスン9、10、11と売り方のことを考えてもらって、そして、価格のことを少し考えてもらって、リサーチしてお客さんの立場になってもらって、そしてレターのことを考えてみてもらったわけですね。つまりですね、適正な価格をつけたければ、もっと言うと、もっとダイレクトに直球に言うとですね、儲けたければ、もっと言うと最大に儲けたければ、レターを何度も書き直すぐらいその基準が分かる必要があるってことですね。そのレター、これはもう何度もフォローしますが、セールスレターだけじゃないですね、名刺だろうがリーフレットだろうがポップだろうがパンフレットだろうが折り込みチラシだろうが、すべて講義の意味でのレターということですね。が陳腐だとですね、価格が安くなって最大の利益が得られないということなので、最大の利益を得たければレターがいいのかどうかわからなかったら価格を調査してみる、調査してダメだったらまたレターを書き換える、この繰り返しだということですね。ということは、この価格調査という表にはですね、価格調査表にはセールスレターを完全にお客様の手元に届ける正式版の状態まで作り上げる必要があります。そして価格のところだけ空白ブランクにして、例えば1万円で売ろうと思っているとすると、これこれの性能でこれこれのものがついて、これこれのものを販売する、こんなサポートもついて、あんなサポートもついてって全部書くわけですね。そして、いよいよ価格の件ですが、何万円と、1万円、3万円と、通常はそこで書いて、売るべきところをその1万円のところをブランクにしてですね、全部そこから価格を消して、黒丸にするとかですね、ペケペケペケにするとかにして、そしてこの価格調査表に記入してもらうわけです。そうすると今までずっとお話をしてきたかなり正確なお客様の隠れた心情がわかるということですね。これは2003年ぐらいからですね、こういうマーケティングのことが好きな人の中では結構広まったんですが、長く長くコツコツと続けてる人って意外といなくてですね、僕はもうこれを5年間ぐらいですね、ある意味裏でこっそりですね、やっているということですね。形式はですね、これはファックスになっておりますので、直接手渡しのファックスバックでもいいですし、封書で送ってですね、封書の、返信でもいいですし、封書で送ってファックスバックでも構わないし、メールを送ってメールからホームページに飛んでもらって、ホームページの、アンケートページに、メールフォームのような形で記入してもらっても構わない、どんな方法でも構わないわけですね。データさえ集まればいいわけですから。ですのでこの価格調査表と、そしてセールスレターは、完成させていただく必要があるわけですね。で少し、ここまでの話、敷居ハードルが高くなったんじゃないのかなと思います。かなりのものを完成させないと、じゃあ価格調査できないんじゃないのかなってきっと思ってると思います。今僕ずっとですね、2003年頃からやってるっていうふうに申し上げたんですが、僕がセールスレターについて学び始めたのはですね、2002年の秋ぐらいだったと思います。なのでセールスレターについては本当にトンチンカン、チンプンカンプン、もう全然完成度もクソもないというような時にですね、もうまずはやってみています。そしてお客様からのですね、フィードバックというかですね、ある意味コテンパンですね、先ほどのニーズとかですね、参加したいしたくないというところが、点数が出ないわけですね。そういう現実に直面直視するとレターを頑張ろうという気になりますので、レベルの高いものを仕上げてからですね、価格調査をしようではなくて、まずは仕上げてですね、調査をしてみようというふうに、 してみていただくことをですね、強く強くお勧めします。そうするとですね、レターの技術が一気に上がると思いますので、できたら、もうレターまで行ってる方はですね、この期間内にですね、僕の方に価格調査したいんだけどなというふうに言っていただけると僕も嬉しいし、やりがいがあるなというふうに思いますね。以上はですね、この僕がいつも使っている、価格調査の方法です。で、これは価格調査、価格戦略の一つの方法ですので、これが全てではありませんので、違う方法をもう一つお話をしたいなというふうに思いますね。この方法も実は、こっそりやっておりましてですね、こっそりというのはこういうのは全てテストマーケティングですので、正式に販売するときにはもうこっそりが終わっているわけですね。どんなふうにやっているかというとですね、例えば、仕事術でもいいですね。仕事術という教材を作りましたと。で、価格をいくらにするか決まってないというときにですね、いくらかなというふうに自分で思うわけですね。まあ、1万円かなとか、2万円かな、5000円かなというふうに思うわけですね。そうすると、これもセールスレターは当然作るんですが、これも便宜上の数字で言いますけれども、ある一定期間ですね、ある一定の母数の集団に、同じレターで違う価格で売ってみるんですね。まあ、5000円とか、1万円とか、2万円とかで、売ってみるわけです。全く同じもので、同じレターで。そうすると、5000円で10人売れた、1万円で9人売れた、2万円で 5人売れたとかというふうに数字が出てくるわけですね。その数字を掛け算して、特に僕のような情報教材であればですね、原価はですね変わらないわけですから、どれが一番高いかというのはおのずと分かってくるわけですね。そしてじゃあこの値段でいこうというふうに決めて正式に販売するわけです。で、その場合注意しなければいけないのが、5000円、1万円、2万円で売るとですね、じゃあ仮にですね、5000円、1万円、2万円で売って5000円に決まってしまったとします。そうすると2万円の振り込みをすでにしてしまった、カード決済をしてしまったという人もですね、いるわけですね。そういう方にはきちっと理由をお話をして、5000円と2万円であれば1万5000円の差額をお返しすると、理由をちゃんとですね伝えてお話をしてお返しをするということを、すると。そうするとですね、適正な価格、適正な価格というのはご自分が作ったセールスレターに対してのですね、適正な価格が、ついて、その後ですね、本当にこの価格で良かったかななんていうふうに、思い悩む必要がないですね。そのテストのプロセスを経てないとですね、本当はもっと高く売れたんじゃないのかなと、本当はもっと自分は儲かってたんじゃないのかななんていうふうに、ずっとずっと引きずりながら、販売したりするわけですね。これは非常に精神衛生上良くないので、ぜひですね、テスト販売はですね、方法は何であれですね、一度、通過してみていただけるといいと思います。で、これは打測ですけれども、もしその販売する母数母体がなかった場合はですね、PPC を使うというのも一つの手です。僕はテレアポの商材の頃からずっと PPC というのは使っておりまして、PPC オーバーチュアとかの Google の広告ということですね、セールスレターであれ何にせよですね、とにかく見てもらう母数が必要なわけですね。そうすると PPC っていうのはお金でアクセスを買ってセールスレターを見てもらえる人をですね買えるわけですね。そうすると何人のうち何人が買うっていうことがテストの費用として支払うことがですね可能であれば、すごく短い期間で、テストができますので、今お話をした例えば5000円、1万円、2万円というテストを PPC 上でやるっていうのも全く理屈的には OK です。これを友人の間でやるのももしかしたら OK かもしれない、一つのコミュニティでやるのも OK かもしれない、それからご自分の持っているですね、知人友人という意味、名刺交換とかのメールのリストにですね送ってテストに参加、協力をしてもらうというのも OK かもしれない。どんなリストでもいいので、とにかく、レターを見てもらって、買っていただくというのはですね、テストマーケティングになります。そして、これはそのテストマーケティングに参加してもらうためのですね、必要なことなんですけれども、そもそもどうしても欲しいとは思っていない人にですね、テストをご協力いただくわけですので、 このアンケート、このテストに、この調査にご協力いただいたのであれば、〇〇の、こういうのオファーとかって言いますけれども、〇〇のお礼を差し上げますというのは、その、労働というかですね、そのやってくれたことに対する対価をですね、お支払いをする方がいいと思いますね。これはお支払いというのは金額とかではなくてですね、それ相応の何かのお礼を差し上げると、もしくは、商品であればですね、例えばブログを書いていると、そうするとブログでですね、ずっとこれこれの教材を作ってるんですよねなんていうふうに告知を続けていくとしますね。そうするとあるコミュニティとして、興味を持っている人がだんだん集まってくる。するとそのコミュニティにですね、価格調査を依頼するわけです。で、参加してくれた人にはその商品をですね、プレゼントするというふうに言えば大抵の方は協力してくれますね。そうすると30人ぐらいのですね、価格調査、価格アンケートの方はですね、調査ができますので、比較的ですね、容易なんではないのかなと思います。2つ目にお話をしましたですね、実際に買ってもらって、5000円、1万円、2万円というふうにして、後に調整して返金というのは、最初に買うというハードルを超えてもらわなければいけませんので、比較的ですね、ハードルが高いかなと思いますので、ブログなどでですね、コミュニティを作っている、ミクシーで、コミュニティを作っている、そういうネットワークを何らか持っているのであればですね、前者のですね、アンケートお願い形式がですね、いいのではないのかなというふうに思います。